音書第8章の22節から26節。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何が見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます。木のようですが歩いているのがわかります。そこでイエスはもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。以上です。聖書から生まれたですね、格言というかですね、ものがいくつかありまして、豚に真珠とかもそうですけれども、目から鱗っていうのもですね、聖書から出てきたと言われています。まあ、これはパウロがですね、ダマスコ途上でですね、イエスに出会った時にですね、目が見えなくなってしまったと、まあ、そこから来ています。でアナニアというところに行ってですね、目を見えるようにしてもらいなさいってイエス様が言われてですね、そしてアナニアのところに行ったら目から鱗のようなものが落ちてって、ですから目から鱗っていうのは、そこから来ています。まあ、この目から鱗っていうのはじゃあどういう意味があるのかなですね。まあ、これはきっとパウロの体験を通してですね、考えなきゃいけないことわざっていうか格言なんでしょうけど、そのパウロのことをですね、きっと目から鱗って言ってる人はあんまり知らないんだろうなと思います。まあ、それは、聖書によるとですね、新しく見ることを教えられたってことでしょう。今までですね、見えてきたものがですね、本当はですね、見えてなかったんだ。それは何か鱗があったんだ。でもイエス・キリストというですね、そのですね、真実と出会うことによってですね、目から鱗が取れて本当のものを見ることができたという、そういうことをですね、聖書は言ってるんだと思います。まあ、自分の生活が見えてきたのか、それとも人の罪が見えているのかですね。結局ですね、傷つき倒れている人がですね、果たして見えるのか、そういうことをですね、何をあなたたちは見ているのかっていうのが聖書のテーマかなというふうに思うのです。でイエス様はですね、一人の目の不自由な人に手を置いて何が見えるかと言われました。これも不思議な話でですね、目の見えない人に何が見えるかって見えるはずがないって、これは常識の世界ですが、しかしイエス・キリストは見えているものがあるということをですね、はっきり言っておられるのでしょう。たとえ目が不自由があったとしてもですね、見えるものがある。で本当に見えた時に何が見えるか、自分で本当に見たいものは一体何かということを問われたのだと思います。そうするとですね、人が見えます。木のようですが歩いているのが分かります。というふうに彼は答えています。この答えは何だろうなと思うのです。人が見えます。木のようですが歩いているのが分かります。ということは木ではないということなのでしょう。人は木ではないんだ。歩いているのだ。この答えの中にですね、きっとですね、何か深い温かいメッセージをですね、私たちは受け取らなきゃいけないんだろうなと思います。決してですね、人っていうのは木のようにですね、ただそこにいるだけではなくして歩いている存在なのだ。どこを歩いているんだ。本当に確かなことを歩いているのか。彼はどこに行こうとしているのか。多分そういうことをですね、この聖書の御言葉はですね、何か大きく教えているようにですね、思います。イエス様は彼を見えるようにされて、まず人を見せられたんですね。ここがやっぱり一番の大切なところです。何か別なものを見せられたわけじゃなくて、人を見せられた。自分の前に来ている人とは一体どんな人か。その人こそですね、イエス・キリストっていう、そこに気づけっていうことかもしれないなと思うのです。そう思うとですね、私たちですね、見えているようで見えてないことがですね、たくさんあるなですね、思います。この前ですね、教会にですね、行ってないですね、あまり教会に関係ないですね、人からこういうふうにですね、言われたんですね。で、教会ってのは冷たいな、つってですね、言われたんですね。で、それ何ですかって聞いたら、この前ですね、ある町に行って道を歩いててですね、お腹が痛くなってトイレを探したんだそうですね。で、どこにもですね、トイレを探すこと、公衆便所も何もないですね。そうだ、そういえば教会があるなと。で今日この近くに教会があったから教会をですね探してですね、そこでトイレを借りようと思って、いろいろ回ったけど、どこの教会の玄関もですね閉まっとった。 そうだろうな、そりゃそうですよって、日曜日しかみんな開けてないでしょって、いやそれだけじゃなかったんですね。で、まあ、町のところにある教会に行ったらですね、こういうふうに張り紙がしてあったんですね。それは何かっていうとですね、トイレのご使用はご遠慮くださいって。これっていうのはやっぱり、なんだろうなってですね、なんでトイレ使っちゃいけないのかなってですね。で、彼が言うには、教会ってですね、外に開こう開こうって一生懸命スローガンで言ってるくせにですね、一個も開いてないじゃないかって、まあ、そうですよねってですね、開く開くと言いながら自ら閉ざしているのが教会ってことだろうって言われた時に、別に反論もできなかったなと思います。確かにそうなんですね。なんで教会の扉を閉めて、なんでトイレはご遠慮くださいって書かなければいけないのか、なぜトイレを開放できないのか、私たちは一体何を見てんだろうなって、私たちが望む人、またですね、私たちに対して心地よい人だけが来るようにってことなんでしょうかって言われたら、そうだなって、全ての人に神様の御言葉は開かれていて、全ての人を神様が招いていると言いながら全部閉ざしている、一体教会は何を見てるんですかって言われた時に、じゃあ私たちはどう答えるんだろうな、見えているものが一体何を見ているのかっていうのをイエス様に言われるかなと思います。まあ、イエス様は目の不自由な人にもう一度触れられるとはっきり見えるようになりました。私たちはいつもですね、おぼろげながら人を見ているのかもしれない。それはあたかもですね、人を木のように見ているのかもしれない。それを人を人と見るならば閉ざしたりはしない。なのでそこが一番の問題だ。本当に見なきゃいけないのは木ではなくて人なのだ、ということをもう一度この聖書の箇所から教えられます。人を人と見ることができるようになる、まあ、そういうふうなですね、教会でありたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。どうか私たちもイエス様が痛む人、苦しむ人、悩んでいる人を見られるように、その目で私たちもその人とを見、そして仕えていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に、聖霊の高な祝福がありますように。今日は、LCR の方々が来られます。どうかその旅が守られて、無事に熊本に着くことができますように。また、熊本での日々が、あなたに祝福された日々となるように、どうか一人一人を守り、また私たちも守ってください。この祈り、主イエスキリストに通して御前にお捧げいたします。アーメン。